20全員協議会を開催。 20-1 市駅周辺再整備新庁舎整備の状況について13議員が質問。議会は12月6日に市駅周辺再整備及び新庁舎整備の状況についてを案件とした全員協議会を開催しました。当日は同一案件で9月に開催した前回の全員協議会からの変更点を中心に、市駅周辺再整備基本計画と新庁舎整備基本構想の素案などについて理事者の説明を受け、13人の議員が質問を行いました。地図があります。市駅周辺再整備検討概区、抜粋。京阪本線の枚方市駅を中心に、1街区、駅南側の西の端の街区、2街区、駅南側東の端の街区、3街区、駅北側から天の川まで、京阪本線と京阪片野線に囲まれた街区、4街区、現在の市役所を含む街区、5街区、観光庁団地を含む街区、地図終わり。20-2、理事者による説明の概要。1、市駅周辺再整備基本計画素案について。素案の内容は市ホームページ参照。前回からの主な変更内容。土地利用計画、施設配置計画図。三街区における市駅、北口、駅前広場隣接の広場や各施設配置の考え方を追加。四街区における商業業務施設や駐車場の規模を縮小し、広場緑地を拡大。商業業務施設を5棟から2棟、広場を約3000平方メートルから約4200平方メートルに変更。5街区における新庁舎規模を約2万6000平方メートルから約2万5000平方メートルに縮小。前回検討中とされていた部分、全体整備計画、目標スケジュール、エリアマネジメントの導入等を追記。2、新庁舎整備基本構想素案について。素案の内容は市ホームページ参照。前回からの主な変更内容。庁舎の位置と規模。庁舎の位置の考え方について文言整理。既存施設の活用や国との合同庁舎化による規模の縮減について文言整理。駐車場台数のうち、公用車駐車場台数を154台から134台に変更。前回検討中とされていた部分、事業手法、目標スケジュールを追記。3、総概算事業費と市負担額について。表があります。概区、事業費、市負担額の順に読みます。三街区、395億円、75億円。2、4、5街区、合計、1001億円、141億円。うち、2街区、102億円、49億円。4街区、646億円、73億円。5街区、253億円、19億円。2、3、4、5街区、合計、1396億円、216億円。主な経費、道路や市駅前広場整備に関する費用、 市街地再開発事業に関する補助金、市駅前行政サービスの再編に関する経費など、市負担額の財源、基金約33億円、記載約136億円、一般財源約47億円。なお、金額については現時点の目安であり、今後事業手法や社会経済状況により変動。表終わり。4、今後の進め方について、30年度末から31年度末へと、市駅周辺再整備基本計画と新庁舎整備基本構想の策定時期を見直し、より魅力的な街づくりを目指し、計画内容の精査と実施手法を検討。具体的な資金計画と財源確保策を明らかにした上で、市民説明会やパブリックコメント等を実施。まず、三街区については、市街地再開発事業を推進。2、4、5街区については、地権者との勉強会を行うなどして、機運を醸成。5、三街区の街づくりについて、組合志向による市街地再開発事業を推進するため、30年12月4日、地権者が準備組合を設立。市として組合活動の支援を行い、31年夏頃の都市計画決定を目指す。前回の全員協議会の内容は、声の議会法第223号、30年12月15日号に掲載しています。20-3、全員協議会、質問と答弁。高層マンション建設、4街区の活用に疑問。大塚議員、市役所の位置の変更には条例改正が必要となるため、新庁舎整備基本計画の策定を条例改正案の可決以降とすべきではないか。なお、過去に苦労を重ね、私有地を確保した4街区は市民の財産であり、高層マンション建設用地ではないと意見しておく。二見市駅周辺等活性化推進部長、同基本計画を策定し、議会や市民への説明を行った上で、条例改正を進める考えである。市駅前の図書館機能、中央図書館の移設を。西田議員、市駅前の図書館機能として、現在のサービススポットを三街区で拡充するというが、想定している規模を聞く。なお、分館以上の規模が必要で、理想は中央図書館の移設と意見しておく。二見市駅周辺等活性化推進部長。図書館を含め、三街区で再編する行政機能の規模等については、現状の市駅前サービスを継続するとともに、市民の利便性向上の観点等から具体化の検討を進める。市駅周辺再整備、基本計画策定を延期する理由は、堀井議員、市駅周辺再整備基本計画の策定を1年延期する理由を聞く。なお、当初から財政的裏付けのある計画を提示すべきと意見しておく。二見市駅周辺等活性化推進部長、30年度の災害対応の影響のほか、各街区の整備内容や実施手法、街区間の関連性を踏まえた全体スケジュール等から、各年度の事業費を試算した上で、財政状況への影響の度合いを検証するのに時間を要した。三街区に整備する行政施設の規模は、松岡議員、三街区の整備による市負担額は75億円と試算しているが、 保健センター、図書館、障害学習施設など整備予定の各行政施設の規模をどのように想定したのか。二見市駅周辺等活性化推進部長、三街区で再編する行政機能の規模等については、現状の市駅前サービスを継続するとともに、仮称市民窓口や図書館機能など、市民の利便性向上の観点等から具体化の検討を進める。人口減少時代に大規模な市駅周辺再整備は必要か。千葉議員、人口減少時代を迎え、コンパクトシティを意識した街づくりを行うべきと考えるが、今回のように高度成長期を思わせる大規模な市駅周辺再整備が必要なのか。二見市駅周辺等活性化推進部長、交通混雑や施設老朽化等の課題、自然災害やこれからの時代に対応するため、本市の広域中心拠点として魅力にあふれ、にぎわいのある町の構築に向けた再整備が必要と考える。市駅周辺再整備、市民負担増加より事業規模の縮小を。手塚議員、他の事業の見直しやさらなる行政改革で市駅周辺再整備の財源を捻出するというが、市民負担を増加させるならば事業規模を縮小すべきではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、市駅周辺再整備については事業手法の精査による費用縮減を図るとともに、関連部署と連携して具体的な資金計画と財源確保策を明らかにした上で、31年度に基本計画の策定を目指す。防災拠点となる新庁舎整備に向け財源確保。野口議員、1年かけて市駅周辺再整備の財源を捻出するというが、その財源が捻出できなければ新庁舎整備もできなくなるのではないか。なお、大規模災害に備え、現在必要であるのは防災拠点となる新庁舎であると意見しておく。二見市駅周辺等活性化推進部長、市駅周辺再整備の実現に向け事業手法の精査を行い、費用の縮減を図るとともに財源確保策の検討を進める。特色のある施策に基づく市駅周辺再整備の推進を。田口議員、市駅周辺再整備では本市が街づくりで何を進めていきたいかを明確に示す必要があると考える。子育てするなら枚方市など特色のある施策を打ち出すことが重要ではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、特に子育て世帯の定住促進は重要と認識しており、市駅周辺再整備基本計画をより良いものとするため、引き続き民間活力を取り入れながら検討を重ねる。私有地の利用方法を市民が決めるべき。堤議員、高層マンション予定地は四街区の私有地である。市民の財産である土地に新庁舎を建設するかどうかは市民が決めるべきではないか。二見市駅周辺等活性化推進部長、新庁舎を五街区に配置すれば国・府・私有財産の最適利用が図れ、にぎわいの創出、市民の利便性や防災面の向上等のまちづくりの観点、定住促進等の面で効果が大きく、四街区に比べ総合的に優れている。サンプラザ3号館を含め市駅周辺再整備の推進を。八尾議員、サンプラザ3号館は市駅周辺再整備基本計画の対象外だが、市の外郭団体が管理しているにもかかわらず、 耐震化されていない。同基本計画の対象に含めて再開発を進め、市が安全安心のまちづくりの先頭に立つという姿勢を示す必要があるのではないか。長沢副市長、地域特性、地権者の状況等を踏まえ、効果的・効率的に市駅周辺再整備を進めるという観点で街区設定を行った。市駅周辺再整備・財源確保に向けた市民負担増に反対。広瀬議員、市駅周辺再整備の財源確保に向け、さらなる行政改革を進めるというが、その内容をどのように決定するのか。なお、公園駐車場の有料化や図書館分室の廃止が示される中、さらなる市民負担増や市民サービス切り捨てには理解が得られないと意見しておく。佐藤理事、財源確保に向けたさらなる行政改革の取り組みについては、まずは町内で方策等の検討を進める。市駅周辺再整備、多額の記載による将来の負担を懸念。瀬能議員、市駅周辺再整備では多額の記載が必要となるが、この記載に対する将来の償還費用の負担について見解を聞く。なお、市駅周辺再整備基本計画と新庁舎整備基本構想については、策定時期の見直しを機に各議員の意見を十分に反映するよう要望する。宮垣財務部長、将来に過度な財政負担とならないよう、長期財政の見通しの中で記載償還の影響を明らかにしていく。市駅前の行政機能再編の検討方法は、大森議員、市駅前の行政機能の再編を三街区のまちづくりと合わせて行うというが、今後どのように検討していくのか。なお、市駅周辺再整備に職員全体で取り組めるよう、市長の的確な指揮を要望する。二見市駅周辺等活性化推進部長、再編する施設の所管部署が中心となり、具体的な検討に着手するとともに、市街地再開発事業の進捗と合わせ、準備組合と費用等の調整を行う。